の幸せってにくいじゃないですか。人の幸せってにくいじゃないですか。人の幸せってにくいじゃないですか。ネタビ
ッグネームひがみ。
どうも、ウエストランド井口です。
大本です。
はい、YouTube でご覧の方はすでに分かっていると思いますが、
はい、
今回もゲストの方に来ていただいております。
やったー。この
方です。どうぞ。
どうも、声優の寺島純太です。よろしくお願いします。
お願いします。いや、お願いしますじゃなくて、いきなり行き過ぎだ
ろ。3週連続ですからね。
いやいや、4週中3週ゲスト
が、ね、来ましたっけ。先週は行った
んですけど、はいはい、普通ゲスト来られる時って来週誰々が来ますよって言うもん
だ。
なんで言わないんだよ、毎回毎回。
全部言ってない。
しかも、別にいいですよ、ジグザグジギーの池田さんとかもポッと来て出てもらうとか、うん、ドズボンさんもね、ずっと振りがあって。
まあまあ、ずっと前からね、来る。
今回が一番急すぎる。急すぎるゲストということで、声優の寺島さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず、もっと告知しとけばよかったっすね。
いやー、
すいません。
もう、僕も急にスケジュールにポンって入って
そっちもか。
いやそれはそうだと思います。これ、まあ、なんでかと言いますと、はい、実はですね、寺島さん主催の、
はい、
寺島純太の朗読コントクラブというイベントが、
はい、
今度あるんですけど、はい、それに我々というか僕か、うん、僕だけ、
は
い、
そうそうそう、
僕が出させていただくということで、はい、ちょっとその前にこうね、せっかくならブチラジもちょっと一個かめればみたいな意地汚い考えであ
の例のね何でもあやかる
何でもあやかるスタンスということで、はい、呼んでね来ていただいてのありますし、で今日はね、はい、いつもサッカーやってくれてるビル君が間に座ってますけど、ビル君が寺島さんの番組もやってるんですよね、
はいはい、そうなんです。もうズン散歩っていう番組をもうここね結構長いこと
そうですね、はい、1年近く、はい、1年はやってますね、
やらせていただいて、だからビル君どうですか、そっちではどういう感じですか。
いやー、もうやはりお笑い芸人さんの愛がすごいんで、うん、で僕もやっぱお笑いがすごい好きなので、やっぱ休憩時間とかは結構お話しさせていただいたり、
あ、うん、でそれはちょっと術中にハマってますね。
あれハマってますね。
はい、ビル君はそうやっていつかブチラジに呼んで再生数を稼ごうとしかしてないん
だ。こっちからね送り込まれたスパイです。
そのスパイただのそのスパイですから、
ね、長いこと巻かれてます
。そうですね、1年半ぐらいは。
じゃあ今日は最多ってこと
ですね。ようやく
見合わせ
になったということで
1年がかりでね。
そうなんです。その番組はちなみにどういう番組なんですか。
僕がですね、一応こう僕太りやすい体質みたいなのがあるんで、はい、なんかずっとこうダイエット的なあの観点からこう各町のヘルシー料理とか、はいはい、そういうの最近あるじゃないですか、糖質オフ丸々みたいなものをこう探求してこう散策して、まずお散歩をしてからそのお散歩パートで見つけた食材とかそういうヘルシーメニューを買って持ち帰って、でスタジオでそれを使って調理をしたり、まあ、それをただ食べたりとか、
すごいな、
なんか散歩番組と料理番組を合わせたみたいな。
そんなちゃんとした番組からここに来るとそのギャップがすごいというか、あまりこの声優さんで見せていい部屋の形ではない
んでしょ。
でも最近声優ももうこれすごい増えてるんで、
どうやっぱ配信とかする人多い
ですか。そうなんですよ、やっぱ顔出しで配信とかが増えてきたりもしますし、もうそれこそこうして芸人さんといろいろやらせていただいたりっていうのも最近増えてきてるんで、すごい楽しいですね、僕は。
ちょっとそのお笑い好きっていう話もね後々聞いていきたいんですけど、
はい、
まあ初めましての方もいるかもしれませんので、ちょっと簡単にプロフィール紹介させていただきます。
はい、
寺島純太さんは長野県出身の声優さんで、はい、アイドルマスターサイド M の大河健役をはじめ、キングオブプリズムの一条新役など人気作品のキャラクターを多く担当ということで、
うん、
趣味が麻雀、ゲーム、平泳ぎ。
平泳ぎ、
おかしいでしょ。ここに入れるの。
これ違うんです、これ趣味じゃなくて僕特技で書いたんですけど、最近ね兼ねられてい
や、このラインナップおかしいですよ、書き方が。
趣味平泳ぎとかよくわかんない、
ね、泳ぎでいい
やん。水泳ならまだわかりますけど、あ、でもそうなんです、平泳ぎが
特技。
昔の3歳から12歳まで9年間スイミングスクールに通ってて、
はいはい
はい、でそこ僕はその平泳ぎが一番得意な泳ぎで、
はいはい、
みんなこう大体クロールが一番早いんですけど、
はい、
クロールだけなぜかめちゃくちゃ遅くて、でクロールのタイムより平泳ぎのタイムの方が勝っちゃうぐらい、
うん、
そんなに
そんななんですよ。
で僕もまさに一緒ですね。
そうですか。
スイミングしてました
もんね、幼稚園から小学校までスイミングスクール通って、
はい、
平泳ぎが得意でクロールがもう全然ダメで。
一緒じゃん。
あれ不思議じゃなかったですか、周りはなんかクロールが速くて当たり前みたいな、
まあ、そうなんです。だから なんかリレーとかになるとクロールで行かなきゃいけないじゃないですか。
そうそうそうそう、
あれが嫌なんですよね。
そうなんですよ、
その
あるある
あるあるあるなんですよ。
そうあるある、
かといってそこで平泳ぎで行くやつなんかいないから、そのリレーで、
まあその泳法としてね、
自由型、まあ自由とは言うものの
それはクロールが一番速いんですか、
ね、体の構造上ね。
そうなんですよ、ね、
いやこれはでもまさに一緒ですわ。
そうなん
です、だから同じぐらいの、まあどうやったってクロールが速いから、
うんうん、
で平泳ぎってもっとだいぶタイム下がるんですけど、平泳ぎが得意だと同じぐらいか、ちょっとクロールより遅いぐらいだとしたら、うんうん、リレーに出た時すごい弱い選手になる。
クロールが遅いからね。
平泳ぎリレーがないんだ
もん。
平泳ぎだけの時は強いでしょ、だから。
そうです。
まあでもそのリレーはないんで、
リレーには参加できない。
そうそうそう、そういうのはありますけど、 あと麻雀ゲーム。
そうですね、麻雀も20歳ぐらいから覚えて、もう13、4年ぐらいやらせていただいてるんですけど、
はいはい、
もうなんかその麻雀きっかけで声優のお仕事をいただいたりとか、結構声優界で麻雀やられる方多いんで、
確かに
ディレクターさんとかベテランさんとかで、でもう仕事がない時期とかは、はいはい、もうあのガラガラというか空いてるんでスケジュールが、はいはい、なのであの結構偉い人たちがやってる麻雀に人がいないからってメンズ級に呼ばれたりとかして、は
い、その仕事がない時期ってそのまあ我々芸人の世界ももちろんそうですけど、うん、声優さんはどういう風に過ごすんですか、そのいわゆる売れてないみたいな時期は。
いや大体でもみんなバイト生活で
芸人と一緒みたいな感じなんですか。
そうなんですよ、なんで結構声優あるあるかもしれないですけど、真面目な人が多いんです、声優になる人って。そのなんだろう、俳優さんとかになろうって思わず、はい、ま、顔はあんまり見られたくないけど、はいはいはい、でもアニメとかに出たいって思う人がなるんで、結果バイトとか真面目にやっちゃって。
いや、いいことですから。
そう、いやいや、いいこと
です。あ、でもそうか、でもバイトの方で。
そうなんですよ、結果そのバイトリーダーとかもうなんかこ う社員になってくれとか、
あ、
みたいなところまで行っちゃって、
なるほど、
結果入れ替わっちゃう人が多いですね。
あ、なるほど、これはでも深い話ですね。
これは芸人とは逆。
芸人はバイトが成長しない。でもこれも中には真面目な芸人もいて、やっぱりバイトで成果残していくとそれでお金安定してもらえるから辞めちゃうって人やっぱいますから。
そうですね、
そっち だいぶ少ないですけどね、少数。
まあまあ少数ですけど、じゃあ声優さんはやっぱそういう方が多いです。
真面目な人多いと思います
。寺島さんも相当がっつりバイトやられてたんですよね。
僕はそうですね、もうあの21、2ぐらいで初めて働いたところが、そのあのバイト、東京でバイトしたのが豚丼屋さんみたいなところだったんですけど、はいはい、結構もうアルバイトにいろいろ任せるみたいなところだったんで、はい、もうあの発注と食材の発注とか
あの大事なパート、
銀行の入金とかを
入金も
入金まで僕に任せて大丈夫なのかって思いながら、すごい大金を預かって毎日あの ATM まで行ってこう入金してみたいな。
芸人だったら飛びますもんね、その金。いや、
そんなことね、
100%。
そこまでではね、さすが芸人のこと悪く言いすぎて泥棒じゃないかなとしてもね、犯罪者になるから。そんなことはない。でも僕もやってました、やってました、入金とか。
入金、
僕も真面目にやるタイプなんで。
そうなんですね、
あの嫌なんですよね、本当入金で。なんかこの入金間違えたらとんでもないことだぞっていう。
そうなんですよ、なんかあれ合わないよ数字とか言われると、僕のせいみたいな。
気持ち悪いですね。
そうなんですよ、絶対前の日にそのなんかお金を管理してた人のミスなんですけど、入れる時の僕のせいにされるんで、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
いやそうなんです、本当は一番レジ締めのところが大事ですからね。
そうそうそうそうなんですよ、しかも券売機だったのになんでなくなるのか意味が分かんなくて。
あー、そうか、券売機の
パターンか。絶対でも店長が言ってたとか
店長がそういうタイプだったのかもしれない。
だからあえて入金を任せてこっちのせいに
したみたいな。あ、僕のせいに
バレるだろ、そんな浅はかな手法。いやでもそう考えたら、まあ芸人だったらこう M1 とかキングオブコントとか分かりやすくこう賞レース大会とかあったりして、そこをきっかけにとかあると思いますけど、その声優さんがじゃあどうやってこう売れていくというか仕事を掴んでいくのか、
確かにそれ
はどうなる
か。なんか何パターンかあるんですけど、はい、もう一番分かりやすいのは声優って常にこうオーディションがあるんですよ。
あ、なるほど。
マイクール、はい、アニメって何作品も何十本もやってるんですけど、はい、そのためにやっぱりこの主役とか、はい、いい役のオーディションがあるんで。
主役とかもオーディション、
基本声優はもうアニメ作品はほぼ全部オーディション。
それはお笑いじゃ絶対ないですもんね。ゴールデンの番組の MC オーディションでは言わない
から。そうね、そうね、
絶対に。
である程度こう売れてきてすごくこうネームバリューが出たりとか、うん、実力もついてくると自然にこうあの作家さんからオファーが来たりとか、その原作者さん、漫画の原作者さんから直接あの方でとかあるんですけど、うん、やっぱりこう大体はアニメはオーディションなんで、うん、逆にチャンスが多いんですよ。マイクールオーディションがあるから。
そう
か、
で何十本もあるんで、とりあえずそのまずは事務所に入って、はい、でもオーディションに 出してもらうためにも、はい、そのマネージャーさんに気に入られないといけない、
その枠がありますもんね、もちろん、まあ、芸人でも
そうですよ、社内営業、
そうなんですよ、なんでまずは同じ事務所の中でライバルたちを倒してマネージャーさんにポジションに出してもらえるようにするところまで行ってから、あとはもう他事務所の同じぐらいの年齢の人とか同じぐらいの声の人とオーディションを勝ち取って主役とかにバーンって決まってから、なんかスタートというか、
わ
そういうの積み重ねてどんどん有名になってい
く、そうですね、
そのオーディションはざっくりやるのか、主役を募集してるオーディションなのか、うん、まあそこに行ってこうちょっとした役に振り分けられることもあるんですか、
作品によりきりなんですけど、うん、でも大体がやっぱり主役と、あとはそのなんか親友とか、はいはいはい、メインキャラクターの大体3、4キャラとかがオーディション対象で、はいはい、でたまにすごいたくさんキャラクターが出てくるやつは、うん、実際主役受けに行くんですけど、そのスタジオで急遽こっちの役も読んでみてもらっていいですかって言って、はいはいはい、そっちで決まる時とかもあったりするんで、
うん、だからこれのまあ、僕ら素人なんで分かんないところは、うん、お笑いは言っても面白さっていうまだ基準がこう分かりやすいというか ね、
まあ、ネタがありますからね、
そうそう、受けさえすればみたいなのありますけど、うん、その声優さんのそのこの人に勝つとか、そうよしあしっていうのはやっぱあるもんなんですか、
あでも本当にもうそれは選ぶ人の感性というか、そうか、偉い人がきっと選んで、ね、ディレクターさんとかプロデューサーさんとか、あと原作者の先生とかが選んでくださってるので、うん、もうその人がフィーリングで、あこの役にはこの人がいいって思ったら決まるっていう感じなんで、
それムカつきます？
いやいや、それは、いやいや、だって
だって作品ですもん、
違う、そんな、なんでその綺麗事をしたんですか普通に考えてもいい、自信もある、もちろんやってきた、積み上げてきたし、これいけると思ったら、いや、この声のこいつが選ばれるのかよ、絶対やるわけじゃないですか、それはもちろん、
ね、まあ、それはお笑いでもありますけどね、
そうですね、もう多分1万回ぐらい思ってきました、
いや、そうでしょ、お笑いよりもっとだって、なんかむずいじゃないですか、その、うんうん、本当にその決める人の
基準がないからね、
そうそう、好みなんで、
そうですね、
なんかお笑いやったらまだあいつに決まったけど俺らの受けたしとか落とし込める可能性あるけど、うん、それもなってね、曖昧な中、
そうですね、あとよくあるのが、うん、僕まだ20代の前半の頃ですごいこう新人みたいな感じで、はい、でなんかオーディション要項に、はい、その 若手の方とか、
はいはいはい、
フレッシュな方
ありますね
を対象にって書いてあるんで、はい、もうフレッシュだったら負けないぞと思って行って、はい、決まった人見たらゴリゴリのもうすごい売れてらっしゃる先輩で、
あ売れてる、
売れてらっしゃるで、まあ、年齢も結構
いや
僕より一回ぐらいで、
これはお笑いも意外とありますからね、
これはね、次来る芸人にわらふじなるおが出
てるそれは別にいい、ね、そまだまあそれ良くないけど、うん、もっと言うと番組とかのオーディションで若手募集のコーナーみたいなのあって、うん、若手みんなそれこそオーディションの紙見たら40組ぐらい来てて、
あった、ね、
誰が受かるんだろうって見たら全然関係ない、その本当藤原さんとか出てるみたいなことあるじゃないですか、うん、
あるあるある、
どういう意味だったんだろうみたいな、
あったね、
普通にオファーで決まっってるじゃんみたいなね、まあ本当にだからごくわずかな可能性にかけて、
う
ん、
そうですね、
いくみたいな、
ね、
いやオーディションの意味あったんかなっていうのありますもんね
そうですね、
なんで見たんかな、
そうそうそうそう、
盤石の夫人で、
そうそうそう、まあ一緒です
一緒だ
ネタ番組、まあ今はあんまないですけど、昔それこそ僕らの若手の時、そうそうそう、まあこういうご時世でもなかったんで、よくオーディションが、まあ声優さんほどじゃないでしょうけど、あって、
ありましたね、
行って本当に、じゃあネタ番組、2時間のネタ番組の若手コーナーの一枠を争うために多分5、60組とか100組ぐらいか見て、うんうん、で結果その一枠も全然多分テレビに
硬い人ね、
硬い人になってるみたいな、
こっちはお台場まで行ってるんだ、ね、交通費高いんだよっ
っ、ね、せめて橋の手前でオーディションだけやる
一日潰れてるんだよっっ、ね、バイトもずる休みしたんだよっ
っそれは知ったことじゃない、向こうからしたら
ねありましたよね、
まあでもそれちょっと近いとこがじゃあ、
そうですね、もう選ばれるためにずっとひたすらこう不確かなものをノックし続ける
みたいな、いやそうですね、ちなみにその今はどうなんですか、今もはい、そのオーディション、
あ全然もう毎日、昨日も6キャラぐらい受けてきました、
すごい、それはちょっと全然お笑いと違うところですもんね、そうある程度言ったらやっぱ、うん、オーディションというよりはオファーいただいてっていう形になる、
そうですね、もうそれこそあの5、60のもう芸歴30年以上の、はい、もうベテランさんで、でもオーディション受けてたりしてらっしゃる、
それってそのまあ監督さんなのか、はい、プロデューサーさんなのか分かりませんけど、見る人がいるじゃないですか、はい、見る人よりも当然このベテランの人がオーディションに来るってことですよね、
そうですね、
それどうしてんですか、
だから結構オーディションを頼まれる場合がそのベテランの方多いみたいで、はい、あのこの役がきっと 何屋さんにぴったりだと思うんですけど、はいはい、多分その実際にこうそのセリフを 読んでみてもらって、はい、あ本当だ合うねってこういろんな人を納得させないといけないので、なんでちょっと申し訳ないんですけどオーディション受けてくださいませんかってこうお願いされて、で実際サンプルを取ってみて、はい、でその決定権を持ってる何か分かんないですけど、はい、多数の人があこれはもうぴったりだねって思ったら予約決定するみたいな感じ、ね、
じゃあそこにあの原作者さんとか監督は入れたいけど、うん、一応みんなに一応オーディションして見せないとっていうなんとなくのルールは、
ね、作品によると思うんですけど、結構そのディレクターさんが音響で監督さんっていう方が、はい、あの撮ってくださるんですけど、はい、その人がすごくこう一任されてる場合の作品とかもあって、
あそうなんですね、
吹き替え作品とかだと結構あるんですけど、はい、そうするとそのあのもう音感さんが自分がいいなって思ってる役者さんを指名でバンバンキャスティング、はい、オーディションなしでキャスティングしたりするので、そういう場合もあります。
それもあるんですね。逆にどうなんですか、その例えば漫画からアニメになる作品とか多いと思うんですけど、はい、その先生が、うん、原作者の方がどんくらいこう介入できるのかとか、あこの人を使いたいとかあるんですかね。
なんかいろいろ僕もまだ全然ねあの知らないんですけど、噂とかで聞いたことあるのは、うん、やっぱりこう原作者さんの意見が一番重要だっていう場合もあるので、その音感さんとか下のアニメ制作の人方々が、うん、あのこの人がすごくぴったりだと思うんですけどいかがですかって原作者さんに聞いても、原作者さんがあなんか私が想像してたのと違いますってなると、せっかくオーディションで最後まで決まってたのにまたゼロからオーディションやり直しみたいなお話も、実は僕はねまだ経験がないんですけど、そういう噂も聞いたりする。
いやこれね、これは確かに難しいとこですよね。まあ書いてその漫画として書いてるわけですから、アニメはアニメのプロに任せた方がいい気もするけど、まあもちろんね、尊重しなきゃ、
まあ、そういう人もいるでしょうね。その漫画描かれる人にこだわりがない、
そうですね、
お任せしますみたいな人、
うんうん、最近はやっぱりこう原作者さんもあの声優さんにこう詳しくなってるというか、実際原作者さん自身がアニメファンとかでいろいろ声優さんをご存知の方が多いので、もう漫画描いてる段階からもうこのキャラの声は絶対あの人にお願いするんだみたいな感じで。でもそれって
結構うざくないですか、その
いや
お前いや舐めんなよって言っても多分声優業界というかアニメ作る側はだって書いてる人はアニメ好きは分かります
よ。本当は畑違うぞとは思ってるんじゃないですか、その作ってる方はね。
そうそうそう、だってしかも分かんないからそんな呼べる集められるわけないような人を想像してる可能性もあるじゃないですか。
お前の漫画じゃ今の多分あるじゃないですか、その、
まあ、そうアニメ側からしたら
お前それはちょっとビッグネームすぎるぞみたいな
深夜だぞみたいなとか、
うん、ね、あるんじゃないですかね
そういう圧力がね、うん、絶対ある
でしょ。それはだから、うん、詳しくない方がスムーズな気はしますよ、
こだわりがない方がね、
う
ん、
そうそう、こだわりあって知ってるがゆえのね、うん
そうですね、
難しさあると思うんで。
でもやっぱこうオーディションを未だにこう常に受け続けてる身からすると、うん、そのなんか最初から原作者さんがもうあの人だって決めて書いてるのはそのチャンスがなくなるわけだから、
はいはいはい、
悪そうって思うんですけど、逆に言うとそのそっち側にもし行けたら安泰だろうな
って、まあ、そうですね、
その声を想像してもらってこう最初から書かれてもらうっていう方に行けたら、もう毎回オーディション受けなくてもバンバンこう
指名で。でもそうな、オーディションって本当にその現地に行ってなんか やるんですか。
何パターンかって、でも最近はやっぱこのコロナ禍とかもあるんで、はいはい、やっぱボイスサンプルオーディションがほとんどになって、自分で、まあテープを取って、はいはい、なんか課題のセリフみたいなのがあるんで、その課題セリフを取ってそれを提出して、でそこでなんか決めきれなかったり、あの実際見てみたい、もっとなんか間近で聞いてみたいみたいな場合は、はい、スタジオオーディションっていうのがあって、実際スタジオに呼んでもらって、でも本当同じ役を受けてる何人かの人と、
はいはい、
なんか順番にこう入ってって、
芸人と一緒ですね、そこは。
そう、同じセリフを読んで、
これ落ちたなっていうのは分かる時あります。
いや逆に、
はい、
いやこれ受かったなって思って落ちまくってる方が多いんで。
あそれもあるんですよね。芸人でもあるけど、芸人の場合逆にあの落ちたっていう明確に分かる時があって、それがその「はい、ありがとうございました、一旦持ち帰ります」って言われたら全然持ち帰ってない、その場で捨ててるからもう
取ってないから
あ結構あの優しい方というか、スタッフさんもすごく声優に気を遣ってくださってる方が多いんで、はいはい、なんかあんまりそのいまいちだな、ダメだな感をこの声に乗せないというか、なんか逆にえこんなに褒められたのになんで落ちるんだろうみたいな。
確かにそれもある
あの、ね、こやるときはその自分たちだけだからすごい褒められたと思って、控え室に戻ったらみんな褒められてた
あるあるってありますよね一回言われたのが、うん、読んだときに、あもうこのキャラの声がします たいな。
もう受かるじゃない
ですか。もう言うことないんで、そのままあの本番も行っちゃいましょうとか言われて、これは受かったと思ったら落ちましたって言われて、だって僕の声がこのキャラの声だって
みんなに言ってた、
言ってたんだ
ね。そうそうでしょ、まあ乗せるために言ってんのがね、
あれってなった。
収録日の話されてね、もう受かったって。
確かに
それでも
落ちてる時ありますから。この日収録なんてみたいな言われて、
本番じゃあ本番はあのこれでお願いします
って言われて、呼ばれてもないっていう。なんで収録日だけ聞いたんだよじゃあって。
みんなに言ってた
のはありますか。
ありますね。
ちょっともう一個聞きたいのは、まあお笑いスキットもおっしゃってくださってましたけど、その最近そのまあ芸人しかり他ジャンルの人が声優さんもやることも多いじゃないですか。
はいはいはい。
それはムカつきます。
いやいや、ムカつきます。
これはムカつきますか、さすがに。
いやいや、全然ムカつかないです
けど。どう思うんすか、そのなめやがってみたいなとか。
いやいやいやいやいや、
むずいじゃないですか。あれって
そんなこと言ったら、最近はもうほんと逆に声優がそのバラエティ番組に出させていただいたりとか、そっちの方が僕は逆に芸人さんたちと思ってる
から。いやいや、そんなの俺なんか何でもいいし、どうでもいいし、そりゃ声優さんなんておしゃべりも上手、声もいいし、そりゃ全然いいと思う。そういいと思うんですけど、
なんかそのよく声優同士でも結構そういうお話をするんですけど、まあ、結果でもその役に合ってたりとかしたら全然別に誰がやってもいいと思って
るん
ですけど、でもそのすごくこう、あ、これはこの誰も幸せになってないなっていうのは、もうその合ってない役で、多分ご本人も絶対に俺じゃないだろうと思いながら絶対こうやってる場合が多分あるんじゃないかなと思って。
いや、そうでしょうね。
それは多分そのなんかキャスティングされてる方とか、多分偉い人たちがもうちょっと気を使って、多分このどうせやらせるなら合う役 にしてあげればいいのになっていうのは結構思いますね。
いや、それはそうっすよね。まあ、
じゃあそんなに悪く思われてなかったんですね。
いや、全然全然、むしろなんか声優って結構ミーハーな人とか多いんで、やっぱそういう芸能人の方とスタジオでお会いできるってなるとめっちゃテンション上がるんですよ。
本当ですか。
そう、だから仲間同士で、なんか明日マナさんいるんだけどスタジオにみたいな感じで、ちょっとサインもらってきてよみたいな。
だからその本当に僕も声優さんのイベントの司会とかやらせていただいた時に、大人気の声優さんでもうお客さんもいっぱい来てもうなってるのに、なんかそのこっちを無駄に崇めてくれてるというか、そのいやいや違うよその感覚みたいな。全然我々の方が何でもないのに、なんか思ってくださってるっていうのはありますね。
芸人さんってね。
そうそうそう、う
ん、で僕も今日めちゃめちゃ楽しみというか、
お笑い好きっていう話さっきされてましたけど、好きなんですか。
いや、大好きで、あの M1 も、はい、もうあの2001年からもうずっと
すごい
もう見てます。何回も DVD と
かでめちゃくちゃ好きなんですね。
う
ん、
そうですね。だからもう2人が出られた時もしか、
あ、いいそうですね。お恥ずかしい限り
で本当にお恥ずかしい。
普通あの謙遜ですけど、本当にお恥ずかしい。
集大をさらしましたから。
でも僕あそこでウエストランドさんに、はい、あのもうファンになって、そこからあの、ね、YouTube とかもいろいろ見させていただいて、
いやお恥ずかしい限りですよ。そちらなんて一番お恥ずかしい限りです。
最近なんか僕めちゃめちゃアベマ TV 見てます
から。出てます。
アベマには信じられないぐらい
めちゃめちゃ出てますから。
ということでちょっとコーナーもお付き合いいただくということで、じゃあタイトルコールいきましょうか。それではそろそろ参りましょう。ウエストランドのブチラジ。お恥ずかしい限りなんですが、今日のブチラジはこのコーナーです。人間のくせに。
あ、恥ずかしい。
恥ずかしい限りなんですが、このコーナーですね、日々の妬み、そねみ、ひがみを間三つっぽくして表現してもらうというコーナーなんですが、寺島さんが、ダヴィンチウェブで連載をされてるということですかね。
そうですね、はい、あの背景日陰からというので
なかなかのタイトルですね。
僕も結構そのなんか日陰出身というか、やっぱずっとこうね、あんまりこうウェイウェイ系な人たちとはこう仲良くなれずに、
はいはい、そうは見えないですけどね、やっぱその、
ですか、
明るい感じですし。
いやでも本当にあの僕めちゃめちゃオタクなんですよね、はいはい、で中高とも結構そのいわゆるもうアニメ大好き、ゲーム大好きみたいな感じで、はいはい、僕中高と女性と喋れなかったんですよ。
ああ、そういうの。
そうなんですよ。なのでなんかそのぐらいの視点からこうやっぱりこう世の中のいろんな人たちを陰キャ視点から語るみたいな連載を。
あ、そういう連載なんです。いいですね、面白そうですね。
寺島さんの出演が決まってすぐ企画がもうこれに決まった
の。このやるならこのコーナー、
これしかない
と、
ぜひ聞いていただきたいと思って。
確かに寺島さんのファンの方、初めてこれを見てくださっている方も多いと思いますので、はい、急に何を言い出してるのかもしれないですけど、 あのまあ人間のくせにという、まあ、はい、日々の妬みそねみをね言うコーナーなんで、ちょっと行きましょうか。
詩のような感じ
ですね。はい、
ブチラジネーム重心サンダーレオポン、
はい、
退職ではなく卒業、無職ではなくフリーランスと言えばいいんだよ人間のくせに。
これ寺島さんに言っとくら、ほとんど聞いてる人これ無職なんで、そのやはり無職になると正当化するかなんですよ。さっきみたいにそのこれはでもちょっといい、いいですね。
これいいですね。
いいですね。
退職じゃなく卒業
すぐ辞めちゃうんですよ、ね、
そう、無職じゃなくフリーランスっていうのが一番うざい、ただの無職のくせに
フリーランスかな。
これはあり
がちですね。ありめですね。あの声優も、うん、あの売れない頃で本当そのバイトしかしてない時も、はいはい、なんて言えばいいか分かんないから、はいはい、めちゃめちゃ自営業って言うんですよ。
これはなので、ね、これは芸人もそうです。ほぼ芸人の仕事なんか何にもしてなくてバイトばっかしててもなんかバイトって言いたくないから一応それでもまだ自営業って言ってる分ですよね。芸人って言うやついますからね。その
いますね。恥ずかしげもなくね。
芸人でもねえよお前なんかくらいなのに。
お前のお兄ちゃんとかな。
いやいやいいよ。
麦とかね。
お恥ずかしい。麦って言うの高校の先輩だから、ね、ちょっとまだこういうのがちょっと続くのすみません。
いいです、
は
い、
ブチラジネーム新米無職
もうブチラジネームこのラジオネームから無職がついてる
んで。そうそう、
すみません。
社会って独り言がでかいやつよりもキーボードを叩く音がうるさいやつよりも喋らないやつの方が怒られるんだってさ、人間のくせに。
あコミュニケーションとか取れない人が多いんで。
これもそうですね。
どうですか、その声優さんの業界って結構やっぱ横のつながりとか、もっと言うと先輩の上下関係とか結構
ありますね。で、はい、声優ってその番組ごとにそのいらっしゃる方とか、はい、作家さんとかも全部違うじゃないですか、はいはい、である程度こう仕事が増えてきて、はい、いろんな現場に行くようになるとこう顔見知りの人とか仲良い声優さんとかができて、はいはい、なんかおー久しぶりなんてなるんですけど、その若手の頃ってもう全部違う現場に行って、はい、その知り合いなんか一人もいないんですよね。
やだ、やですよね、あれ
で、なんか主役とかメインの役だとでもみんな あの役の人だって認識してくれてるから先輩とかも話しかけてくれるんですけど、その生と A とかいわゆるこうもう一言だけで行く役で行くと、その向こうの方も何役かも知らないので、はい、話しかけてもくれないし、まあ、話しかけられたとしてもその話題がないんですよね、はい、主役だとなんか今日のあのあそこのお芝居良かったよみたいになるんですけど、はいはい、なんかよの一言だともう先輩も何て言っていいか分かんないから、
確かにな
んでこう飲み会とか行ってももう隅でこっちにやつなきゃいけない。
その話聞くだけでちょっと嫌な気持ちになりますよね。
思い出す。
でもこう縮こまってた縮こまってたでなんかちょっとノリ悪いとか、そう、ね、もっと積極的に行けよみたいな感じ。
本当はいいんですよね、普通に話して。でもそう俺なんかがみたいになっちゃって、
そうなんですよ、その生と A が、はい、その主役の人になんか先輩とか言ってたらなんか迷惑だろうなって、
そうなんですよね、
なんか思っちゃう。
だけど実は別に普通にそんなの関係なく話す飲みとかの場なのに、うもう萎縮するからあいつなんなんだよみたいな。なるんですよね。
だからその明るい人は同じぐらいのセリフ量だったのに、何屋さん僕大ファンでしたとか、
バカなふりしていけるや
つ、ね、バカなふりし
てなんも考え、純粋にいけるんですよ、
ね、そういう方がいいんですよね。
それ羨ましいなって思いながら
できないな。
本当にその僕らもっと若手の時にちょこっと番組とか出させていただいて、本当にその誰も知らないし知られてもないから、ずっとどこに行っていいかも分かんないし、何話していいかも分かんないし、その頃はまだなんか打ち上げみたいなのもあるから本当に肩身狭くいて、もうだんだん芸歴重なってきて、いろんな番組それこそ本当に同じで出させてもらうと、どこ行っても知り合いいるからちょっとこう話せるとかありますけどね。
だから結構あの顔聞きというか、どの現場行ってもおお久しぶりみたいな感じで、その前の日の現場のお話をする人たちがいたんですよ、
はいはいはい、
なんか昨日何々だったねみたいな、はいはい、でその現場でその昨日の現場を知らないのが僕だけなんですよ。
あ
の時は本当になんか憎かったですね。
まさに
疎外感もありますしね。
混ぜてくれよみたいな。
いやまさになりましたよ。この前僕らもネタ番組の収録行って、あのお見送り芸人しんいちさんと鬼越トマホークと僕らでなって、その前日に、鬼越の2人としんいちさんと僕で同じ収録があったんで、こいつだけその楽屋で昨日のねロンハーでするんですよ。ロンハーどうだった、あれ面白かった、あそこ放送されないだろうけど面白かったなっていう時に一人だけ出てないっていう、やっぱその
そうそう先月ですよ。13年目だ、先月。
あれはひどかったな。しかもそのコンビとかですからね、その関係ない人じゃない
人出してくれてもよかったんじゃないと思うけど
ね。いやいや、それはやっぱ出してはくれないんですよ。
なんでよ。
いや、スキルの問題ですスキルの問題
です。そりゃそう
だ。そりゃそうだ。やっぱ実力が大事なんで。そう
だ、実力の社会だ。
ちょっと次行きましょう。
おい、
なんでその間の悪い間の悪い噛みついてやった。せめてスッとやってくれ。
忘れとった。
はい、
ブチラジネーム竜王。コミュニケーションの基本は相手の気持ちになって考えることだろう。こんな俺と話したい人はいるのだろうか、うん、人間のくせに。
だからさっきのこれもうことですよね。まさにね、
僕はもうこればっかり
先回りしてこうなっちゃうっていう ね、
そうですよね。考えすぎちゃうんですよね。
そう、これがね、本当は良くないんでしょうけどね。
ブチラジネームナマズ男。青春の1ページって言うけど、青春なんて1行分もなかったし、そんな本そもそも書けないんだな、人間の。
これはいいですね。
いいですね。
ね、
いいですね。
いや、確かに何が青春、まあな、その好きなんですよね、その青春を謳歌してた人になればなるほど、その時代の話好きじゃないですか。
そうなんですよ。
ずっとそのなんかいう青春の1ページ的にそれこそ言うけど、ないんだから言うことこっちは別に。
ない。
なんか定番で、あの高校生の頃って、はい、まあ、飲み会とかができないから、はい、そのファミレスに行って、はい、そのドリンクバーでなんか飲み会の真似事みたいなのをするじゃないですか、はい、その、はい、女子と男子みたいなので、はい、でそれをなんかさもあるあるみたいなことで語るんですけど、はい、そんなの参加したことない。
いやもう分かります。もうあれが嫌なんですよね。
ドリンクバーで行きっちゃってさ、やったよねみたいな。
いろんなの混ぜてみたいな。
しかもこの寺島さんも長野出身ということで、東京とかじゃないじゃないですか。
そうそう。
だからそこの僕らも岡山なんで、全然話が違うじゃないですか。
そうなんですよ。
高校もいっぱいあって、みんな電車で一緒に帰ってとか、そんなのないから。
そうなんですよ。
知らないですよ。
僕はもう唯一のその友達、男友達とそのガストに行って、昼間からポケモン交換しました。
いいわ。
いや、そう、そういうもんですからね。そういう
僕らファミレスがもう2軒とかしかないから
、ね、そうそうそう、もっと田舎だったんでね。
だからとんでもない不良がね、いけない。
時代的にはそうなりましたね、うん、確かに。こんなまだありますか。
まだまだあります。
ちょっともう行きましょう、行きましょう。
行きますか。ブチラジネーム太陽さんさん、僕さんざん。
言い踏んでくんな。
人はお腹がいっぱいになると眠れたくなって何にも考えられなくなるとよく言うけれど、僕は普段から何も考えていないから、お腹がいっぱいになるとすぐ寝ちゃうんだろうな、人間のくせに。
ああ、そういうことね。お腹いっぱいだったら
寝たくなって何も考えられなくなるっていう。
そもそも考えてないからってこと。ベースがもうその状態です。ろくでもないやつ。
バカです。
はっきり言うバカです。まだあります？
ブチラジネーム暑がりの寒がり、うん、できないやつは努力が足りないと思ってない？違うよ、単純に出来が悪いんだよ。それが証拠にできる運動神経抜群金持ちイケメンがいるでしょ。はい、論破。
できてねえわ、論破。こんなもん。
まあいるからね、
まあまあまあ、そういうのはあるけどね。こんぐらいですか。
いや、ありますけど。
ちょっともう行こう行こう、
行きましょう。
ブチラジネーム生まれながらの PS、う
ん、PS
なんと。好きなタイプはって聞かれても答えられないんだよな。だってそもそも人間が嫌いだから。お前も人間のくせに。
こいつはやばい。
あ、いいですね。
こいつが一番深いな、闇が。
闇です
ね。根が腐った。ブチラジネーム重心サンダーレオポン。辛かったら逃げていいんだよ。そういう風に言うのは簡単だけど、なら逃げた後の何かと面倒くさいことも、僕の生活の面倒も全部見てください。人間のくせに。
これはひどいな。確かにね、そのちょっとしんどい人にそういう簡単に言うけど、じゃあやめちゃえばいいじゃんとか言うけど、その後どうしてくれんだっていうね。そこまで甘えんな。自分でやめろ。そんくらい。
ブチラジネーム強い言い口に入れ込みすぎて、周りの太子はヘナチョコばかり。
どういうことなん
だよ。春だから怠けるのではなく、年中怠けているので、僕は安定したパフォーマンスができる人間のくせに。
低いアベレージだから。
まあね、確かにそうですね。
普通頑張る人はちょっと5月病とかでやる気なくなってるけど、こいつはもうずっと低いから。
安定して
こう下がる。ちょっと下がったとしてももうそんなの変わんないぐらい、うん、もう
そこにつくぐらいですからね。
ちょっとまあ今回せっかく来ていただいてるんで、
はい、はい、
その記念にじゃないですけど、はいはい、やっぱその寺島さんが印象に残ったこと、はいはい、印象に残ったのとかあれば、これを
見ていいですか。
ちょっと見ていただいて、これをちょっと寺島さんにまた書いていただいて、
はいはいはい、直筆で
グッズにして、今度その朗読コントのイベントで、
はいはい、
来てくれた人全員に
いいな、
これを。
だから一番衝撃なのは、まあ、ブチラジこれ見てくれてる人は分かりますよ、うん、当然これ見ないで、あ、寺島さんのイベントだって来た人は何のこっちゃ分かんない最悪の言葉が書いた
悪しき詩がね。
あとその寺島さんどうなっちゃったんだって思っちゃうから。
いいんすか、その書かしても。
だから説明はしないとか
ですね。ね。でもみんなにこれ見ていただいたらきっとわかると思う
で。で、これを、なんか、なんでもいいらしいです。トートバッグとかクリアファイルとか、うん、なんかそういうのに
考えて。トートバッグはやめようよ。
しかも全員に無理くり配ります
よ。リスキーすぎる。
いや、トートバッグにしましょう、じゃあ。
いや、やめようや。クリアファイルとかでええが。
いやいや、トートバッグです。
トートバッグです。これを街中でこう歩い
て。持たんぞ、そこに。
これ、決まりました。
あ、決まりました。
はい。
じゃあちょっと、あの、ブチラジネームっていうの上に書いてあると思うんで、そっから。
はい。選ばれたのは、
はい。
ブチラジネーム、重心サンダーレオポンの、退職ではなく卒業、無職ではなくフリーランスといえばいいんだよ、人間のくせ。いや、
声の無駄遣いそんないい声で読まないでください。ということで、純真サンダーレオポンのこの、この歌をトートバッグにして、
パイプ椅子する？
いや、なんて言ったら、どういうことで作れねえよ、そんなもん。
めちゃくちゃ荷物になる。
持っていくのが大変だ。なんでこれを、書いてちょっとサインとかもつけて、はい、今度のイベント7月23日のイベントで全員に
配る、
全員にプレゼントですね、はい、めちゃくちゃで、本当にどうなるんだよ、大丈夫
そんな、いいの。
いや、これだから、猿橋さん、作家の猿橋さんが言ってるから不安なんだよ、その、やけくそでやってないから
なんかまあ、売るのも違うか。
売るのも違うし、だからぜひね、ここで言ってもしょうがないけど、寺島さんのファンの方、とにかく一回ブチラジを見てもらわないと。
そうですね、
本当に意味が分かんないことになるん
で。そうですね、
どうしちゃったんだってなっちゃいますからね。
あと、もっと言うと、あのブチラジ聞いてるソルジャーたちも、この人間のくせの言葉がグッズになってること一回もないんで、急にここに来てなりますんで
そうね、
ぜひこのイベント来てくれたら、あの、もらえる。
もらえる。
そうですね、あ、そうだ、
確かに。なんで一回もやってないんだ。
レオポンはどういう気持ちなんですかね。
確かに、許可やってないけどいいだろ。
あとで言ってくんなよ。
もうそれは、そるじゃん。
配るんだから。
配ります。
売ったらそれはちょっとなんか
ね、
あの、パーセンテージをこせって言ってくる
かもしれない。配るんで、だからそこら中に、特に会場近辺では、まあなんか荷物ちょっと多い、あ、トートバッグちょうだいってなって、とんでもない言葉が書いてあるよ。
裏返して使いましょう。
裏返せない素材にしてよ。なのでね、ぜひぜひ、あの、皆さん、あの、会場に足を運んでください。よろしくお願いします。以上、人間のくせにのコーナーでした。
はい。
さあ、あっという間でしたが、もうエンディングでございます。
あらら。
ブチラジは YouTube と Podcast と audiobook.jp の聞こえ大プランで配信しております。YouTube でご覧の方は高評価ボタンを押していただけると助かります。
お願いします。
それでは、コーナーの投稿はこの動画の詳細欄の URL からホームに入力してください。ステッカー、 T シャツを希望する方は住所、氏名を忘れずに書いてください。さあ、改めて寺島さんから告知をお願いします。
はい。4月の23日に寺島純太の朗読コントクラブというウエストランドの井口さんにも出演していただくイベントが開催されます。はい。ですね、こちらイベント詳細ですが、会場が渋谷の伝承ホール、うん、会場19時、開演19時30分となっております。はい。会場チケットが3,800円、アーカイブ配信チケットが2,000円、うん、そして出演なんですけれども、私寺島純太、はい、そしてゲストに同じ声優の畑中タスク君、
畑中さん、
そうなんですよ、はい、そしてウエストランドの井口さん、はい、そしてなんと日本エレキテル連合さん
も
来てくださっていただきますので、よろしくお願いします。はい。チケットは現在絶賛販売中でございます。うん。予定が空いている方、そちらの方はぜひお越しください。
お願いします。ただこのイベント、
はい、
何にも僕把握してないんですけど、そのこれあの、
はいはい、
朗読コントっていうジャンルありましたっけ。その当たり前のように言ってますけど、
全品とこない。
僕もお話いただいた時に、なんかこう芸人の方と芸人さんと、なんかこう朗読とかのコントっぽいことを、まあコメディですよね、もうなんかどうですかって言っていただいたんで、ああなんか僕やってみたいですっていうので、こうなんか芸人さんなんかこう好きな方とか、
なんか名前を言ってくださった
そうなんです
よ。
いやー、ありがたい
ですね。その時ちょうどあのなんかアベマで、あの、井口さんがあの河本さんになんか長めに突っ込むみたいな、
チャンスの時間とかですかね、
噛まずにすごいバーって言ってたんで、得意そうだ
な。いやー、でもこれさ、だってさっき人間のくせに読んでくださっただけでも、そのもうこれが声優さんだっていう、そのまざまざと見せつけられてるわけじゃないですか。これ大丈夫かな、このイベント。僕すげえ不安なんですよ、ずっとこれが。
読むのはね、あんまりですもんね。自分で言葉をこう、そうそうそう、生み出してますもんね。
だからビル君とかがもう書くんでしょ、コント。
はい、そうなってます。
だから、ビル君もう書いたの？
まだです。これは、猿橋さんと打ち合わせます。
だから
何にも決まってない。
僕たちのこと知ってくださってるから、
はい、
当て書きというか、
そうそう、
多分ぴったりの、
ね。っていう要因として、多分僕は声かけられてると
思う。それ、いや、声優さんはいけるけど、その僕に関しては本当に頼むよ、その。はい。 とか言うだけにしてくれ
る、ね、うん、いやいや、お任せでね、井口のとこ開けとけ、
ふざけんな
よ、アドリブ
で
空欄、
空欄、自分の言葉の方が多分喋りやすい、
いやいや、無理だって、無理あるけど、そういうや
つお任せします、井口とか全部
なんで違う、なんで僕だけアドリブで全部やんねん
できる
くせなんで、こっちでできるか、そんなもんちょっとぜひぜひ7月23日ですので皆さんよろしくお願いしま す,
お願いします。
チケットが発売中ですね。
そうですね、はい、
はい、ぜひぜひ、僕のツイッターでも告知してますんでチェックしてください、よろしくお願いします。
はい、
他にも何か告知とかありますか。
ああ、ズン散歩、あの、ビジュさんと一緒にやってらっしゃいます、やってて、あの、前、各週水曜日の23時から、あの、ニコニコで見れるので、はい、あの、アーカイブとかもありますので、ぜひ見ていただけたらと思います。
なんか、どういうことやってるんですか、この、今の時期とかは。
今の時期は、なんか、一時期、やっぱ、あんま外に出るの良くないみたいな感じで、はい、あの、お散歩とかもちょっと休んでたんですけど、はい、最近は、あの、いろんなところにお散歩も行ってますし、うん、あとやっぱこう、コーナーも結構あって、うん、それこそ、なんか、あの、皆さんからのお悩みを解決したりとか、そういったのもやってるんで、あの結構夜遅いんですけど、まあ、寝る前の来た時に聞いてい
ただ ければ。ここに送ってきてるようなやつが相談してきたら嫌ですよね。さっきみたいなやつらが。
どうしようもない悩み。お前が悪いだろ
って。ここに来るやつ全員それで解決しますから。お前が悪いんだよっていうだけのやつらですからね。
は
い、
たまにズン散歩とブチラジの収録が被ってる時があるんですけど、もうメール選ぶ時の脳が、もう変な感じになる。違いすぎちゃぐちゃになる。
そ, そうでしょ。
確かに。
ちょっとね、違います。ただこのイベントはもうみんな来てほしいんで。
そうですね。
聞いてるソルジャーの人も全然来てください。よろしくお願いします。はい、ということで、本当に急遽にもかかわらず、
ありがとうございました。
たくさん、なんかいろいろ大丈夫ですか、なんかいろんなこと質問しちゃったりしましたか。
いや、もう大丈夫なことしか言ってないと
思います。大丈夫、大丈夫。
あ、よかったよかった。
またぜひ呼んでいただければ
、ぜひ。
よろしくお願いします。ということで、今回ゲストにも来ていただきました、ウエストランドのブチラジ、今週はここまで。イベントもよろしくお願いします。ではまた来週、さよなら。
ありがとうございました。